亡命者や難民となって言語の異なる国へ行くとき、人はハイデッガー的な深みのうちにというよりは、多様な事物が表面に現象している世界の中で日常生活者として生きることがまずは必要となる。ハンナ・アーレントは、ドイツ出身のユダヤ人思想家で、政治的行為や政治的態度を規定する条件を明らかにする仕事をした。彼女はナチ政権下のドイツを1933年に逃れ、フランスを経て1941年に合衆国へ亡命したが、彼女の伝記作者によると、30代半ばの彼女はまず何よりも生活費を稼ぎ、生き延びるために英語を学ばなくてはならなかった。というのも、当時彼女が母語のドイツ語以外に身につけていたのは、ギリシャ語、ラテン語、フランス語だったからだ。その彼女は1964年のドイツ語による対談で、母語について、母語に代わるものはありませんと語っている。外国語習得の過程で母語を忘れることはできるかもしれないが、そのようにしてうまく使えるようになった外国語は、決まり文句が次から次へ続くものになるのです。というのも、自分自身の言語にはあった生産力が、その言語を忘れた時に奪われてしまったからですと説明する。一方、彼女自身については、私は未だに強い訛りがありますし、慣用表現を使えないこともしょっちゅうですと語っている。ヒトラー以前のヨーロッパが二度と存在しないことを寂しく思うか、ヨーロッパに来る際、何が残り、何が救いがたく失われたという印象を持つか、と質問され、彼女はこう言い切っている。ヒトラー以前のヨーロッパですか？何の教習もありません。残ったものですか？残ったものは言葉です。つまり、ある意味で言葉が彼女の故郷であり続けたのだ。私は常に意識して母語を失うことを拒んできましたと彼女は語っているが、一方母語を忘れている人々については、それは抑圧の結果であることが多かったとも語っている。アーレントは自分の仕事が影響力を持つようになることを望むか否かを問われ、自分がやりたいのは影響力を持つことではなく、理解することだと答えている。そこにおいても故郷のイメージが喚起される。私が理解したのと同じ意味で他の人もまた理解するとき、故郷で安らぐようなある種の充足感を覚えるというのである。彼女にとって大切なのは思考の過程そのものであり、何かを考え抜くことができたとき、そして適切に表現できたとき、満足を感じるとも語っている。